それでは、本日の聖書の箇所を朗読いたします。エペソ人への手紙第5章15節から20節、新約聖書の390ページです。エペソ人への手紙第5章15節から20節お読みいたします。ですから自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさい。また葡萄酒によってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。主と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでもすべてのことについて私たちの主イエスキリストの名によって父である神に感謝しなさい。それでは、神に感謝すると題しまして、西本浩一牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうして6月第2週の礼拝を私たちに与えてくださり、また今日は花の日ということでありますけれども、まず神様に感謝を捧げ、そしてまた私たちが喜びと感謝を持って主に仕え、愛の奉仕をなすものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞその前にまず神様に礼拝を捧げて、また御言葉をいただき、上からの力励ましを持って、また私たちは一つ一つのことを成し遂げていくことができるように助け導いてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は教会のカレンダーで言うならば花の日となっています。これは聖書には出てきません。アメリカの教会から始まったと言われています。まあ、おそらくは今の時期お花がたくさん咲いて、そしてこの教会にもお花を捧げる人たちが起こされ、そしてそれだけではまあもったいない、お世話になっている方々やまた病気の人たちをお見舞いしようというような、そういうことで花の日が始まったということを聞いています。まあ、私たちも日本の教会ではこういう花の日を教会で持って午後に出かけるということをしています。そのことのまた大切な意味、また何よりも私たち自身がこの礼拝をする、神様に礼拝を捧げることの大切さを今日はこの御言葉の中から見させていただきたいと思います。まず一つのことは、このチャンスを生かすということです。そのことは16節を見ますと、機会を十分に生かしなさいという言葉が出てきます。ある聖書の訳では時をあがなえというふうに出ているわけです。時、まあ、すなわち時間ですけれども、その時間をあがなう、あがなうという言葉は普通私たちは日常生活では使うことがないと思います。しかし聖書においてはこのあがなうっていう言葉は非常に意味のある言葉です。まあ、このあがなうっていうのはもちろん代価を払って買い取る、自分のものにする、そういう意味があります。まあ、私たちがイエス・キリストを信じて救われる、私たちの救いもイエス・キリストが十字架で命の代価を支払ってくださった、そして罪を犯して滅ぶべき私たちの命をあがなってくださった、ご自分のものとしてくださった、これは非常に大切なことであると思います。このところで、まあ、パウロが機会を十分に生かしなさい、この機会、チャンス、時をですね、大事にするっていうことなんです。まあ、あがなう、買うっていうことです。まあ、今オークションっていうのがあります。 まあ、非常に高価なものをですね、競りにかけて値段を上げてそして買うということなんです。価値があればあるほど高い値段がつけられる。そしてそのお金を支払った人のものとなる。まあ、この時をあがなう、そしてまた機会を生かすということなんですけれども、今もちろん私たちは時間の中に生活しているわけなんです。そして今私たちは神様に礼拝を捧げている。私はこの時間というのは非常に大切な時であると思います。私たちは何よりも神様を礼拝する、このことのために時間をあがなえとですね、時間を取れ、そのように言われるわけなんです。まあ、パウロはエペソの人たちに15節を見ますと、自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。エペソの人たちにそのように言いました。どのように歩んでいるか。それは毎日あなたはどのように生活していますか。何があなたの生活の中で一番大切なものですか。彼はそのように尋ねていると思います。私たちもどのようにですね、毎日生活しているでしょうか。歩んでいるでしょうか。注意を払う必要があります。このところでは、15節の終わりに、知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとしてという言葉が出ているわけです。知恵という言葉が出てきます。聖書に言っているその知恵というのは、この世の知恵とはまた異なるものです。まあ、私たちはやっぱり知恵のある人の方がいい生活をしたり、また良いものを得ることができる、そのように考えます。また知恵のないもの、愚かなもの、それはもう世渡りが下手でですね、失敗ばかりしている、もういいものにありつけない、そういうふうに考えるんではないかと思います。しかし聖書が言うところの知恵っていうのは、この世の知恵とは違うわけなんです。旧約聖書の箴言の1章7節、主を恐れることは知識の始めであるという言葉が出てきます。ですから聖書が私たちに言ってるその知恵とは何か。主を恐れること、すべてのものを創造されて支配しておられる方をまず恐れよというのが聖書のメッセージであるということなんです。今私たちはどうでしょうか。恐れるべき方を恐れて生活しているでしょうか。それともこの方から離れてしまって全く何の関係もないような生き方をしてはいないでしょうか。あなた方は細かく注意を払いなさい。自分がどのような生き方、生き様をしているのかということを私たちは自分自身を見なければならないわけです。その知恵のない愚かなものになってはいけない。パウロはエペソの人たちにも警告しましたけれども、しかしこれは今の現代の私たちにも当てはまっている言葉ではないかと思います。16節には悪い時代というふうに出てます。その時もそうだったかもしれません。しかし今も私は悪い時代であると思います。ウクライナでの侵略戦争、なんでこんなことが起こったんだろうかとですね、思います。3ヶ月経ってもまだ続いているし、ニュースで聞くところによるならば、もう世界的な食糧難になってしまうってですね、もうただ2つの国だけの問題ではなくて、もう全世界を巻き込んでいってしまっている。まあ、先ほども申しましたように、私たちに一番欠けているところは、まことの神様を恐れるという心ではないかと思います。もし全能の神様を恐れる心があったら、多分私は戦争は起こらなかったんではないだろうか。むしろ神様の 前にあってですね、お互いによく話し合って、そして何が最善かを見出すことができたんではないだろうか、私はそう思います。でもそれはやっぱり私たちの日常生活においても同じことが言えると思います。私たちは時として自分を主張してしまう、なかなか相手の言うことを受け入れることができない。まあ、17節には、愚かにならないで主の御心が何であるかを悟りなさいってですね、あるんです。本当に私たちは悟らなければいけない。神様がなぜ自分を生かしてくださっておられるのか、そしてまたこの時代の中に私たちはお互いに生きているのか、主の御心をまず私たちは悟る必要があります。神様は私たちを愛する者としてご自分の姿に似せて作ってくださいました。私たちにはそれぞれ人格があるわけです。お互いの人格を尊重する。イエス・キリストは最後の晩餐の時に弟子たちに言われました。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。そのことは今の私たちにも語られている言葉ではないでしょうか。神様の御心が何であるのか、私たちは悟り、そしてまた喜んで神様の願っておられることを行うものとさせていただきたいと思います。そしてそのためには実は非常に大切なことがあるということです。18節に出てきますけれども、むしろ御霊に満たされなさい。御霊、私たちの心が聖霊に満たされるということです。イエス様は弟子たちと復活後40日間共に会えました。いよいよ天に帰られるって時にイエス様は弟子たちに一つのことを約束されました。それは再びもう一度帰ってくる、そのことを言われたわけです。私は神様が約束されたことは必ずなると、そのように信じてます。やがては私を救ってくださったイエス様に目と目を合わせて会うことができる。おそらく弟子たちも同じ思いを持っていたんではないでしょうか。そしてあの一世紀の時代のクリスチャンの最大の希望は何かというと、主の再臨、キリストが再び来られる、その待ち望み希望があったということです。じゃあ主がおいでになるまで自分たちはどのようにして生活することができるのか。あのエペソの町っていうのは偶像礼拝の町であったわけなんです。もう日本で言うならば門前町、偶像の神殿があってですね、そしてその前にはもう店屋があって、もう神殿の模型とか偶像の模型とか、もう銀細工人銅細工人がいて、なりわいが立っている、生活しているっていうような町でした。その中で救われる人たちが起こされた。もう周りは偶像だらけ、もう未信者ばっかり、まあ今の日本とある意味同じかもしれません。おそらくは自分の職場で、また自分の近所でですね、どれだけのクリスチャンの人たちがいるでしょうか。私は同じ状況だと思います。そしてパウロは自分がどのように歩んでいるか細かく注意を払いなさい。じゃあどのようにして私たちは力を得ることができるんだろうか。もう大変な問題だらけです。18節を見ますと、葡萄酒によってはいけませんという言葉が出てくるんです。葡萄酒によってはいけない。まあ日本ではほとんどサラリーマン、仕事を終えた人はですね、まあ一杯お酒を飲むと、それでうさを晴らしたりとかですね、まあいい気分になって、そして家に帰るっていうのがまあ多いパターンではないだろうかと思います。しかし葡萄酒によってはいけない。 まあ、英語ではアルコホーリックっていうですね、酔う、酒に酔う。でもあるお医者さんはそれは決して助けているものではなくて、もう脳細胞を破壊しているものです、百害あって一利はありませんって言ってですね、もう言われたことを私は思い出すことがあるわけなんです。それはその時気分が良くてもううさを晴らしてですね、忘れてるかもしれない。しかしそれは解決にはなってはいないってことです。むしろ最近でも飲酒でもって事故を起こしたとかですね、まあ問題が生じた、ニュース沙汰になっていることが結構出てきているわけなんです。お酒はその時気持ちがいいかもしれないけれども、問題の解決にはなってはいないってことです。酔ってはいけないってですね。まあアルコホリックって言いましたけれども、昔はワークホリック、もう仕事中毒、仕事一生懸命やる、良いようには見えてますけれども、しかしそれもまた本当に人生の喜びっていうことにはなってはいないわけです。企業戦士、そしてまあ若くしてもう亡くなるっていう方もですね、たくさんいたっていうような、そういう時代があったわけですけれども、じゃあどこに私たちは助けを求めるのか。むしろ御霊に満たされなさい、聖霊に満たされなさい。イエス・キリストは去っていく前に弟子たちに、私は去っていくが、もう一人別の助け主をあなた方に使わす、それは聖霊であるとイエス様は約束されたわけなんです。だから私たちの本当に心の励まし、慰めになるのはお酒でもなければ仕事でもない、実は助け主と呼ばれ、また慰め主と言われるご聖霊が私たちを慰め、また新しい力を与えてくださる。パウロはその聖霊に満たされよ、そう言ったわけです。そして聖霊に満たされるならば私たちはどうなるのか。実は19節のところに、詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさいとですね、あるわけなんです、まあ、互いに語り合い、それは励ましの言葉を語る、そしてまた心から賛美し歌う、まあ、賛美するとは何か、神様を褒めたたえるということなんです。礼拝で賛美っていうのがあります。私たちは神様を褒めたたえる、もう神様にですね、歌を捧げる。もうある求道者の方が礼拝終わった後に言われたことがあったんですけれども、クリスチャンの人はシラフでも歌えるんですねって。その人はやっぱりちょっと一杯飲まないと歌えない、でもクリスチャンは違う、酒飲まなくてももう大きな声出して、もう喜んで歌える、これはすごいことだってですね、言っておられた方がいらっしゃいましたけれども、言うなれば賛美の中にも実は神様おられる。まあ詩編であったと思いますけれども、イスラエルの神は賛美の上に座するっていうですね、御言葉があるわけなんです。だから私たちが礼拝で賛美を歌う、それは神様を褒めたたえ、そしてそのことによって実は私たち自身が喜びと感謝に満たされるということであるわけなんです。まあ、ある方が言われたんですけれども、賛美っていうのは大勢でするだけではない、一人でも賛美ができる、そう言われました。私も一人で賛美するってことが多々あるわけなんです。賛美には力があります。まあ、私たちはともすれば祈れないっていう時もですね、あるんではないでしょうか。祈りたくても祈りの言葉が出ない、それほどに疲れ切ったりですね、もう悩みに押しつぶされそうになってしまう、 でもその時にこそ私たちは賛美すべきであると私はそう思います。そして私自身はそうしてるんです。やっぱりいろんなことで悩んだりですね、もう辛いっていうこともあるんです。だからこそ祈れないから賛美する。賛美歌聖歌には力があります。なぜならばそこには神の言葉、神様の励ましの言葉が出てくる。自分では祈れない、でもその歌詞を歌うということによって自分自身が慰められ励まされて力が与えられる。ですから大勢で賛美することも素晴らしいんですけれども、一人になった時にも神様に賛美を捧げる、褒め歌を歌う、そのことによって私たちは喜びに満たされることができます。ですからそれも言うなれば御聖霊の働きである。御聖霊は私たちのうちに働いてくださって、祈れない私たちに歌を与えてくださって、私たちは神様を褒めたたえることができます。中には私は音痴で歌えませんという人もいらっしゃるかもしれません。まあ、歌えなかったら私はその歌詞だけでも読んでほしい、それを声に出して言うだけでも心に力が与えられますよ、まあ、実際やってくださった方がいらっしゃってですね、あ、私は本当に歌えないけれども、それを口ずさんで、そして心が励まされましたって言われて、ああよかったなと思いました。ご聖霊は賛美の中に働いてくださり、私たちを励ましてください。ですから私たちは酒に酔うよりもむしろ御霊に満たされる、ご聖霊によって神様を賛美する。そして第三のことは神に感謝するということなんです。それは20節の終わりに父である神に感謝しなさい、パウロはそう言いました。以前その人たちはエペソの大神殿で偶像を拝んでいた人たちだったと私は思います。でもイエス・キリストによって救われたその人たちは父である神に感謝する。ですから私は礼拝っていうのは極端に言うと神様に感謝をする時ではないだろうかと、そのように思います。全能の神様は何でも作ることができるわけなんです。無から有を作ることができる、石ころからでもアブラハムを作ることができるってですね、イエス様は言われたんです。何でもできます。だから神様が願ってはいるのは私たちが何かを作るとかですね、良いことをするとか、そうではないんじゃないだろうか。むしろもう出来損ないのようなですね、欠けだらけのもう土の器である私たちが神様に感謝を捧げる、そのことを一番喜ばれるんではないでしょうか。まあ、5月母の日がありました。まあ、私は一つ思い出すことがあります。それは小学生の時にですね、もう低学年だったんですけれども、学校のクラスでカーネーションを皆さん買ってくださいと先生が言って、もうなんか半ば半強制的にカーネーション、セルドイドのですね、もう安っぽい、もうなんか赤いやつでちょっと横に葉っぱがついて、で下にお母さんありがとうってですね、なんかちょっともう下手な字で書いてあった。それをもう10円で買わされた、お小遣いが減ってしまったなってですね思ったんですけれども、まあそれを買って家に帰って、お母さんどうぞって渡したんですね。で学校の先生、もういつもお世話になってるから渡す時にありがとうって言いなさい、ありがとうって渡したわけです。だからまあ母はすごく喜んでくれたんですね、ものすごく喜んで、もうお小遣い50円くれた、まあ、10円で50円儲かったってですね喜びました。でもそれ以上に多分母はやっぱりすごく喜んでくれたんではないだろうか。まあ、小さい小学生ですから 何かできるってわけじゃないわけなんです。でもありがとうということをですね、もう喜んで受け取ってくれる。だから私たちは神様に何ができるんだろうか、本当に大したことはできない。ですから神様ありがとうございます、感謝を捧げる。だから私は日曜日は感謝の日、本当に神様を心から崇めてですね、喜んで、そして今生かされていることを神様に感謝して礼拝する。私たちは何にもできません、本当に弱い、もう土くれの器しかないようなものですけれども、でも御霊に満たされて賛美を捧げて喜ぶことを受け入れてくださる。そしてそのことは、一つの大切なことがその前にあります。私たちの主イエスキリストの名によってっていうことがですね、上についてるんです。ただありがとうっていうだけではない、主イエスキリストの名によって、私たちはこの主イエスキリストの名によってすることがあると思います。それはお祈りをする。お祈りをするときには必ずイエスキリストの名によって私たちは祈ってるわけです。それはイエスキリストが、何でも私の名によって求めるものはあなた方に与える、約束してくださった。でも一番大きなイエスキリストが私たちに与えてくださったのは何か、それは私たちに永遠の命を与えてくださった。これ以上に大きなことはないわけなんです。イエスキリストは自分の罪のためにあの十字架の上に犠牲となって罪の代価を払い、買い取ってなくてはならない命を与えてくださった。アメージング・グレスという歌があります。もう一般的にもテレビのコマーシャルでもですね、聞きます。有名な賛美歌、聖歌の一つです。それを作ったジョン・ニュートン、彼はなんと奴隷船の船長でした。人身売買やってたんです。奴隷をもう叩き根でですね、買ってイギリスでたくさんもう売って商売をするっていうような生き方をしていた。でも彼のお母さんは熱心なクリスチャンだった。彼が救われるように祈りですね、育てていた。でも彼は奴隷船の船長になってしまった。ところが大西洋を航海しているときに大嵐にあって、もう遭難する。彼は九死に一生を得て助かったわけです。そしてその時に彼はもちろんもう大波に飲まれて恐れが押し寄せてきたんですけれども、その中から救われて、自分は何で助かったのか、まあ、彼はイギリスに帰って、まあ、おそらく小さい時はお母さんに連れられて教会に行ってたと思います。彼は教会に行き、そして改めてイエス・キリストの十字架、それは自分のすべての罪の代価をあの十字架で支払ってくださった。彼はそれを信じ、救いに預かることができた。そして振り返ってみたときに、これよりも大きな愛はない。この奴隷船の船長だった、もう人の命を売り買いしていた、こんな罪深い自分をも神様は救ってくださった。驚くべき、これは十字架の罪の許し、神の恵み、アメージング・グレース。彼は神様を賛美した、そして今日に至っているということであるわけです。ですから私たちはこの私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。これ以上の大きなことは他にはないということです。私たちも救われた、このことを神様に感謝をし、そしてまた喜びを持って礼拝し、そしてまた仕えていくものとさせていただきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、 こうして私たちに礼拝を与えてくださりありがとうございます。どうぞこの機会を用いて神様に感謝を捧げ、また主の御心が何であるかを知るものとさせてください。また弱い愚かなものです、土のような欠けだらけのものでありますけれども、どうかまた慰め主、助け主、御霊が心の内に湧き上がり、また満たしてくださって、喜びと感謝を主に捧げるものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。